そんなことないっしょ第34回。この番組は聞くとちょっとだけ写真が上手くなるポッドキャスト番組、そんなことないっしょです。お送りいたしますのは吉安と
渡辺です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
最近なんかトピックスありますか？
そうですね、前々からお話しさせていただいている、付箋カズラですが、
はい、
つい先日やっと1回目の種が収穫っていうんですかね
種をね、たくさん集めるために育ててたっていうのは半分の目的ですけど、収穫っていう感じでもないかな。
そうで、あの無事にね、ちゃんと種ができて、
はい、
はい、取ることができ
ました。
はい、また来年も育てることができそうです。
そうですよね、
はい、
前の回をあまり聞いてない方のために申し上げておくと、
はい、
付箋カズラは植物の一種で、
そうですね、
あれでしたっけ、緑のカーテンで育てたんでしたっけ。
そうです。
結構涼しく過ごせたのかな、それで。
そうですね、緑のカーテンのおかげかどうかわからないんですけども、結構扇風機で過ごすことができましたね。
そうですか、
はい。
じゃあ来年に向けて種が取れたの、
はい、ま、たそうですね、また来年もカーテン作ることができそうです。
できますね、
はい。
私の方は写真の話題が何かと思ったんですが、iPhone4S を予約しまして、
もう
まだ手元には来てないんですけれども、カメラが良くなったという噂とかね、まあ、宣伝もあるんですけど、今日はたまたま発売日なんですね、 OS の。
そうですね、
知り合いが買ったりしてですね、写真とカメラ良くなったよとかって話をしてたので、OS になって、今 3GS から 4S でカメラの性能がどのくらい上がるかっていうのがすごく期待しているところですね。
そうですね、なんかいろいろ機能もね追加されていたりとかして、
うん、やっぱりね、暗いところで 3GS はとても汚いというかですね、弱いので、
はい、
暗いところでも綺麗に撮れるっていうのが一つ目の期待と、あと、まあ全体的に綺麗になっているということが言われているので、その辺期待してますけどね。
楽しみですね。
まあ楽しみです。なんで 4S にしてどうこうっていう話は他の番組で言ってるかもしれないですけど、
はい、
とりあえず私の中ではカメラ機能が楽しみですね。
はい、
はい、今日は本編の方では、メールをいくつかいただいているので、その辺の紹介から、入ろうと思っていて、
はい、
どんなことを喋るかは本編の方で、話をしようと思っております。
はい、
ということで今日も本編に行ってみましょう。今日はですね、
はい、
まずはメールの紹介からさせていただこうと思います。
はい、
ひまゆさんという方からいただきました。以前もメールをいただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
メールの方を紹介させていただきます。かなり前に 100mmF2.8 マクロと 50mmF1.4 の被写界深度の件で相談に乗っていただいたのですが、未だにレンズを手に入れることはできていません。そうですか、
あら
ね、新しいレンズ買うと撮れるものの範囲が広がるので、ぜひ、買っていろんなものを撮っていただきたいなと
思っ
ております。
はい、
ちょっと長いので割愛しまして、さて前回の放送で、はい、マンホールの話をされておりましたが、私の周りでもマンホールの撮影をされている方が結構たくさんおります。
お
お、マンホールカメラマンは意外と多いのかな、なんと思いながら聞いておりました。
はい、
運動会も終わり、過ごしやすい季節となりました。朝晩の気温の変化が激しいので体調に気をつけて、これからも楽しい放送を期待しております、ということで、
はい、
お便りありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ということでですね、今日はこのマンホールの話を詳しくするっていうのもなんなので
そうですね、
カメラを買っても、あとは携帯とかスマートフォンでなんか撮るって言っても、なかなか撮るものがないっていうことを聞いたりするんですよ。で、 そんなこと言っても取るものたくさんあるじゃないかって私は思っていて。
そうですね、私も結構ありますね、う
ん、一つ目はマンホール。
はい、
皆さん外歩いたら道にマンホールはコロコロ転がってると。コロコロ転がってる
転がっては
転がってはないですね。
転がってない、
どこにでもあるもんなんで、
ええ、
ちょっとそんな風に今まで撮ったことないものを見てみると面白いんじゃないかということで、
はい、
変わった被写体というか新しい被写体にチャレンジしませんかっていうテーマでお話をしてみたいと思います。
はい、
とりあえずですね、私も渡辺さんも撮ってるマンホールなんですけど、
はい、
マンホールってなんで撮り始めたっていう話を前もしたかもしれないですけど、ちょっと聞いてもいいですか、渡辺さんの。
そうですね、私はちょっと今は猫だけなんですけど、飼っているのがペット、うん、前は、犬もいまして、
うん、
でやっぱり犬の散歩するときって結構目線が下に行くんですよね。
そうですね、
そうすると結構普段こう目につかなかったものが目についたりとかっていうのが今でもちょっと習慣として残ったことがあり、
うんうん、
で前に旅行か何かでとか、確かその時東北の方だったんですけど、ま、出かけたことがありまして、その出かけた時にふとマンホール、多分色付きだったと思うんですよね、
うんうん、
でマンホールに目が行って見てみたら、そのご当地ならではのデザインっていうんですか、
うん、
の柄のマンホールで、あ、東京では見ないなこのマンホールと思って、でまた別のところに行った時に見たら、やっぱりその土地ならではのデザインのが、
うんうん、
まあ、大阪だったら結構大阪城とかっていうのがあるんですけど、で名古屋行くと結構あのシャチホコだったりとか、
はいはいはいはい、
っていうのがあって、あ、その土地ならではのマンホールって あるんだっていうのに気がついてから、こう気にするようになって、いろいろこう記録として撮ったりっていうのがきっかけですね。
私も似たような感じで、
ええ、
私が最初に見たというか気になった桶川かなんかなのかな、
ええ、
埼玉県の、
はい、
で歩いていたらその色付きマンホールがあって、
ええ
で紅花かなんかが書いてあったのですよ、
うん、
でもうちょっと歩いたら、
うん、
また違う模様のやつがあって、
うん、
気球かなんかが書いてあったのかな、
うん、
飛行船だったかな、
うん、
なんかね駅の近辺に、
うん、
3種類ぐらいこうカラーマンホール豚があって、
うん、
でうんって思って歩いて戻って写真を撮ったっていう、
はいはい、
っていうのがその意識して写真を撮った最初で、
ええ、
やっぱりこう入門じゃないですけど、最初はそのカラーマンホール豚、
ええええ、
みたいなところから入ることが多いのかななんて思いますし、
ええ、
やっぱねちょっと下見て歩いてみるっていうの面白いかなと。
そうですね、
思ってます。
はい、
だんだんですね細かいところに凝り始めてですね、普通の人に分かってもらえないところに来ているのがちょっと悩みなんですけど、ええ
、そうですね、はい、
あれこの字フォントが違うぞとかね、
話して
ると、ですね、分かってもらいにくいんで
結構ね、よくあの止水弁とかあのマンホールだと、はい、明朝体とゴシック体とっていうの違ったりとか、
そうなんですよね、古いのは明朝っぽかったりとか、旧字体だと
新しいのはゴシック体が多いですよね。
そうそう、そんなことで見ていくと楽しめるかなと思ってたりもします。
はい、
あとは渡辺さんがこんなものも面白いんじゃないのって他にも何かありますか。
そうですね、ちょっと私まだちゃんとは、まあ、撮り始めてないんですけど、
うん、
今までにもお話ししたことがあると思うんですが、結構比較的スカイツリーが近いんですね。
あ、お家から。
はい、
うん、
でやっぱスカイツリーって近くに行けば行くほどこうだんだん全体図が入らなくなるじゃないですか。
そうなんですよね、なんか、広角のカメラ、広角が映るカメラじゃないと全体が映せないけど、なんか近くで映したいから近くまで行くっていうのを行ったり来たりありますよね。
そうなんですよ、それで結構のそのスカイツリーのすぐ近くまで行くと、
うん、
ね、こう来た方が一緒にスカイツリーと一緒に写真を撮りたいっていう時のために結構お店の前とかにカーブミラーっていうんですか、うん、
丸くて出っ張ってる鏡ですね、
そうですね、あの、うん、まあ、普通ですとあの車用にあるミラー、
向こうから車が来るかどうか分かるためのミラー、
はい、そのミラーに映っているスカイツリーの写真を撮りに行こうかなってちょっと最近思ってます。
お、結構あれなんですか、そのもともと、道路に立ってるじゃないですか、カーブミラーが、
はい、
あれじゃなくて、
ええ、
スカイツリーの周りにはお店の前にお店の人がカーブミラーを出してるの、撮影用。
そうなんですよ、なんかあの私も結構、ね、ちょっと地元っちゃ地元の範囲に入るので、うんうん、まあ、お友達が来た時に案内できるようにちょっと開発しなきゃと思って結構あのいろいろスカイツリーの近くをどういうとこに案内したらいいかなとかってこう歩いたりとかするんですけど、
うん、
そうするともう本当に写真だけ撮っていって OK ですって言って、
そっかそっか、カーブミラーって小さめに映るから、
ええ、
カーブミラーにスカイツリーを映して、ええ、そこの横にお友達を立たせて、
ええ、
カーブミラーの中にちっちゃくなったスカイツリーと友達を撮るというので1枚撮って、ええ、でスカイツリーの方に向いて友達をそこに配置して煽って全体が入るか入らないかっていうのでもう1枚撮ってとかっていうのを楽しむわけですね、ええ、その辺では。
そうですね、
うーん、うん、
だ結構近くまで行っちゃうとあのービルとかがあってスカイツリーの下までが見えないところ
が見えない感じになっちゃうんですね、
そういうところもあったりするので、
うんうん、
そういう時はもう写真だけでもどうぞっていうのであのお店に立ち寄らなくてもミラーは写真撮影 OK みたいなところが結構あるので、
うん、
そういうのをちょっと探してみようかなと思って。
そうかそうか、でもカーブミラーってスカイツリーの近くじゃなくてもあるじゃないですか。
あ、まあもともとそうですね、はい、うん、
やっぱりいきなり鏡が空中にポコってあって、
ええ、
縁が小さいというかほとんど縁がないものが多いので、
ええ、
カーブミラーの中の景色に注目して撮ったりしても面白いんですよね、普通のところで。
そうですね、
うん、スカイツリーがなくてもね、
ええ、
っていうのは、私も何枚か撮ったことがあるんですけど、
はい、
あの鏡の中の世界と、
ええ、
普通の世界の組み合わせみたいなやつは、
ええ、
観光地とかではなくても、向こう側の景色を意識しながらカーブミラー見たりすると、面白い被写体になるかもしれないですね。
そうですね、ちょっとねカーブミラーってこう丸くなってるので、
うん、
ね、やっぱりちょっと景色が自分の目で見るのとは違う感じに映っていて、
うん、
面白いですねあれは。
あと、見通しの悪い交差点だと2枚ついてあるじゃないですか、右側見るやつ左側見るやつ、
はいはい、あの両方向いてるやつ、はい、
そうすると目の前の世界と右側の世界と左側の世界が混在したような構図で撮れるので、面白いんじゃないかなと思いますね。あとそうだな、下を向いた話をしたんで、
はい、
ちょっとだんだん上の方に、話を持っていくと、私はですね一時期電柱の上の方を撮るってやってたことがあって、
はい、
電柱もそうなんですけど街灯とかあるじゃないですか、そういうなんかこうそそり立つものを下から煽って撮るっていうのに凝ったことがあって、思ったよりですね街灯の形、とか気にしなかったりとか、
そうですね、
で空と何か建造物っていうのを合わせて撮るみたいな感じのことをやりたくて、煽って撮るとか、夕方に街灯がつき始めの時に、街灯の明かりの色と夕方の空の色のすごく、人工物と自然なもののコントラストとかなのもあって、こうね、そそり立つものを煽って撮るシリーズっていうのをやったこともあってですね、下を見るだけじゃなくて上を見るのも面白いし、そうやって見ていくと電柱の上にいろんなものがこう積んであるというかですね、
ほう、
変圧器がある、
な
んか円筒形でひだひだがついてるやつね、と、電信柱っていうじゃないですか、
はい、言いますね、
電信柱ってことは電話線ですよね、
はい、
電信だから、で電力の柱もあるはずですよね。
あ、そうですね、
なんか電力柱と電信柱が、まあ、共用されてることが多いんですけど、なんかすごいたくさんケーブルがこう中継している電柱と、あっさりした電柱とかあったりして、上を見るだけでも結構面白いなと思っていて、
そうですね、それも面白そうですね、
うん、青空に映える変圧器でもいいんですけど、さっき言ったちょっと 夕方の暮れかかる色の空と、うん、電柱みたいな人工物っていう感じで、うんうん、やっぱり人工物と自然の対比みたいなのが面白くて、上を向きながら写真を撮ったこともありますね。うん、あとは、誰でも撮れる、
はい、
その被写体っていうと、
うん、
上の方で言うと雲とか空とか、あとは日の出とか日の入り、夕日とか朝日とかね。
ああ、そうですね。
辺も多分気にしていると、そんな時に外を歩いてることもあるんじゃないかと思うので、
はい、
夕日が綺麗だったり、っていうのはすごくあって、で夕日もね、あのお日様を大きく写真の中に入れようと思うと、すごく望遠レンズを使わないとできないんですけど、
はい、
日暮れってだらだらこう空を見てると変化がすごくあって、まだ日が出ているけど空の色が変わっている時期、時間帯か、があって、日が沈んだ後も空がグラデーションになったり、あとは西の空じゃない雲に赤い色がついてたり、
はい、
とかっていうところで、その表情が変わっていく感じを楽しみながら夕日とか、あとは日の出、っていうのを見てみるのも定番だけど、凝るとなかなか難しい被写体で。
そうですね、
うん、
私も結構 ね買い物出てる時に、いつも撮ってるところからこの夕日を撮りたいっていう時があって、でも場所に行ってしまうともうとっぷり暮れちゃってたりとかする時もあるので。
そうなんですよ、
あ
の本当に夕暮れ時とかって、
1
分2分で空の色が変わったり、
うん、
明るさが変わっていくので、その辺をね、写真を撮ろうって思うと余計にこう早く感じられたりするっていうのも、こ
う
カメラ持ってる時と持ってない時で気分が違ったりするので面白いなと。
そうですね、本当太陽が、ね、こう沈んでいく時っていうのは本当、あ、早いなっていうのを実感しますね。
そうですよね。もちろんあの望遠レンズを持ってる方は、太陽をね大きめに映すとか、山に沈んでいく太陽とかね、あとは水平線に海の中にこう沈んでいく太陽とか、
はい、見られ
てもいいんですけど、
うん、
何枚か撮っていくとこんな時にこんな写真が撮りたいなっていうのが、だんだんできてくるっていうのも、
こう
写真の、まあ、腕っていうわけじゃないですけど、写真慣れしていく感じが自分でも感じられるんじゃないかって思ったりします。
そうですね、
渡辺さんもね、
結構、はい、あの雲の写真とか、ね、あの昼間の雲の写真とか、あとあの雲と太陽の何て言うんですか、こう配置っていうんですかね、っていうのを、まあ、夏ですと入道雲と太陽みたいな夏っぽい写真とか撮るんですけど、そういうのを見てると、あ、今日の雲の感じの夕暮れは綺麗だろうなとかっていうのが、なんか分かってくるというか、今日の夕焼けは撮りたいなとかって、なんかそういう日があったり
しますよね。
はい、
今日は夕焼けになるかなとか思いながら、
雲
見たりしますよね。
しますね。
あとはお家の中で撮れるものなんかありますかね。
お家の中で、そうですね、さっきのカーブミラーとちょっと似た感じになってしまうんですけど、ね、あのメイクする時の置き鏡っていうんですか、
はいはい、テーブルの上に置いて使う鏡、はい、
そうですね、あのその鏡に映っている自分のうちの猫の写真を撮ってみたりとか、
あ、鏡の中の世界に少し注目して撮るってことですね。
そうですね、
うんうん、
でなんかこううちの猫、写真嫌いじゃないんですけどあのたまにね、こうレンズが目玉っぽくて写真嫌いな猫とか、
はいはいはい、
ワンちゃんとかいるんですけど、
う
ちの子たちは結構なんかこうカメラとか向けてもうこうなんか何注目してくれるのみたいな感じで、ちょっとワクワクした感じでこっちを見返してくれるんですね。なんですけど、この鏡越しに撮るとその自分を見ている猫の写真が撮れたりとかっていうのがありまして、
お
ちょっといつもとちょっと違う雰囲気がしますね。
そうですね、多分それも凝っていくと、いやうちには猫はいないんで、猫ちゃんは撮れないけど、 部屋の中に違う景色を入れるっていうのができるとすると、
うん、
例えば窓の方に向けると外の景色がね家の中に混在するみたいなこともできるかもしれないし、
うん、
その辺も面白いかもしれないですね。
そうですね、
あとたまに気になるのは、
はい、
床にこう窓から入ってきた光が作る窓枠の影とかあるじゃないですか。ただ単に影なんだけど、
はい、
それを日常生活だと思うとつまんないんですけど、写真としてアートっぽく撮ってやろうと思うと、ふとねすごいコントラストの高い、幾何学模様に見えてくると思うんですね。うん、で夏って日差しが あるとあんまり部屋の中に光入ってこないんですけど、それから秋から冬にかけて太陽の高度が下がるんで、家の中にこう光というか、どっちかというと窓枠の光の形がね、だんだん入ってくると思うんで、そんなものもちょっとアートっぽく撮るとかって考えて、カメラを向けるといろんなものが被写体になるんじゃないかなって思います。
そうですね、
うん、ということでいろいろあんまりこう、
はい、
台本も書かずにですね、思いつくままに上げてきたんですけど、
はい、
普段あの目の中に入っているけど、意識しないものを意識してみるっていうのは、写真の上達もあるんですけど、普段の世界が違った風に見えるっていう面白さもあると思うので。
そうですね、確かに、普段こう道歩いてて電柱の先っぽとかあんまり見ないですからね。
見ないですよね、そうだし、今まで気がつかなかった雲の形、もうちょっと言うと季節の移り変わりだったり、多分渡辺さんは、日が短くなったなとか、あ、今日は何時なのにもう日が、夕日が終わっちゃったんだとかって思いながら、
はい、思ってます。
感じたりするんだと思うんですよ。
雲の形が違うなとか、
つながるんじゃないかと思うので、ぜひこういろんな目で周りを見るっていうのと一緒に、新しい被写体を探すっていうのをやってみたらどうかなと思っております。
はい。
はい。
他にも、ね、ということで、なんかこんな、こういう撮り方してるよなんていうのがあったら、ね、教えて いただいたりすると、
そうですね、番組で紹介させていただけるといいかなと思います、
はい、
というわけで、今日はいろんなものを撮ってみようということでお話をしてみました。
はい、
さあ今年もこの季節がやってきました。ポッドキャスターアワード2011、今年のテーマはポッドキャスターが揃いも揃ってポッドキャスティングについて考えてみた。ポッドキャストって意外といいんじゃない。2011年11月5日土曜日、アップルスター銀座3階にて11時30分開場、12時スタートになっています。参加費はもちろん無料。フラフラーっと寄ってみてくださいね。
サンのフォノナイスショー、
エンディングでございます。
はい。
今回はもう一通、これはブログへのコメントをいただいていて、そちらを紹介させていただこうと思います。
はい。
こちらはですね、みそ猫さんという方からいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
かなり遅くなりましたが、撮影のコツをありがとうございました。報告になりますが、つい先日結婚式で撮影してきました。ということですね、結婚式の撮影報告なんですけど、コツを頭に入れつつ撮影し、400カットのうち20ページぐらいのフォトブックを作ってそれを、送りました。後日お礼の手紙と素敵なティーカップをいただきました。よかったですね。フォトブックにするってなかなかね、手間もかかるんで。
そうですね、
でただの写真って言ったら変だな、サービス版のプリントがアルバムに入っているのに比べて、製本してあると本格っぽく見えるんですよね。
そうですね、なんか、こう、なんですかね、特別な一冊みたいな感じがいいですね。
で、自己満足で撮影してフォトブックを勝手に送りつけたぐらいの感覚だったので、お礼とかをもらい逆にびっくりしてしまいました。他の人が喜んでくれる写真を撮るというのは素晴らしいです。吉谷さんのおかげです。改めてありがとうございましたと というコメントをいただきました。
はい、
お役に立ててとても私の方でも嬉しいです。
そうですね、
うん、やっぱり
きっと、はい
ね、ポッドキャストとかやってると ねちゃんと聞いててくれるのかなって思いながらやってるのもあるので
そうですね、ちょっとね、なかなかこうねリアルタイムにこう反響があったりとかっていうのもないです
し、ね、そうですね、
きっとね、ということで、はい、フォトブックいただいたご夫婦もすごくいい記念の一冊になったんではないかと
思います、
ね、素敵ですね、
素敵ですね。でフォトブックをもらったご夫婦も、他の人の写真を撮ってみようかなって思うといいなと思ってたりもします。
はい、
そうそう、そういえばさっき反射したものを撮るっていう話がいくつか出たじゃないですか。
あ、はい、
カーブミラーにお部屋の鏡、っていうのもあるんですけど、結構ね外で反射したところを撮ると、ちょっとねトーンが変わるというか、空の色とか濃いめに出たりすることが多いんですよ。
う
ん、でそういえばウィンドウショッピングじゃないや、ショーウィンドウか、
はい、
ショーウィンドウの中を撮るのもそうなんですけど、ショーウィンドウに映った、景色だとか、ビルのガラスに映った空とか、っていうのを撮ると、色が空の色が濃いめに出たりとか、普段の、コントラストと違った感じが撮れたりするし、平らじゃないもので言うと、車とかバスとかのウィンドウとかも反射して外の世界が違って見える、面白い被写体かななんて思っていて、やっぱりこうどこにでもあるっていうか、道歩いてれば車走ってますし、まあ、走ってる車で撮るの大変かもしれないですけど、
そうですね、
止まってる車に映った、または、バスの、ガラス、昔だとね、
はい、
メッキのバンパーっていうのがあったんですけど、
ほう、
わかんないかな、
メッキのバンパー、
バンパーって今樹脂で、あんまり塗装が普通にしてあるじゃないですか。昔のタクシーとかは特に金属のバンパーで、ピッカピカにメッキしてあって、そういうのも外の世界が映って面白かったんですけどね。
夜結構でも身近なものでこう反射するものって結構ありますよね。
なんかそうやって考えてみるとありますよね。
逆に、今までこう、ね、動物園、動物の写真を撮るときにこう反射しないようにガラスにレンズをくっつけるっていうお話はありましたけど、逆に反射するものを撮ってみるっていうのはなかなか面白そうですね。
そうそう、面白そうですね。ということでいろんなものを紹介したので、
はい、
一つでもね気に入ったものがあれば、チャレンジしていただきたいなと思います。
はい、
はい、ということで告知の方をして、締めたいと思います。
はい、
そうだ、番組の告知の前に、
はい、
ポッドキャストアワード2011のお知らせというのを喋っておきます。
はい、
11月5日の土曜日、場所は銀座のアップルストア、
はい、でたくさん人が集まった
そうですね、並んだところですね。
はい、
そこの3階で、ポッドキャストアワード2011というイベントを開催いたします。
はい、
私と、そんないプロジェクトという他の番組も合わせてやっているグループの中から私と竹内が、そちらの方に出ますし、多分渡辺さんも、
はい、
観客席のどこかでこう密かに見てると思うんですけれども、
はい、はい、客席のどこかにいると思います。
そこでポッドキャストについていろいろお話をするのでぜひ来てみてください。
はい、
入場無料ですし予約も必要ありません。
はい、
入場は11時半からできて、実際の、イベントは12時から2時までの予定になっております。
はい、
はい、で、番組の方の告知をします。
はい、
そんなフォト内緒では皆さんからのメッセージを募集しております。先ほどのように、こんな風に撮れたよっていう報告でも感想でも構いませんし、質問とかこんなことを特集してほしいというリクエストとかでも構いません。
はい、
何でも結構です。投稿の方は、ブログやツイッターメールなどでお願いします。
はい、
メールで送っていただく場合は、メールアドレス sonnap@0438.jp そんな p@0438.jp になっております。
はい、
あとですね、ツイッターのアカウント SONNAP でやっておりまして、そちらにメッセージをいただいても、 番組の方で取り上げさせていただいたり、あとちっちゃい質問だったらその場で答えられるかもしれないので、そちらも見てみてください。
はい、
はい、あとはですね、ブログをやっておりまして、ひらがなでそんなフォトないっしょというので検索していただくと見つかると思いますので、
はい、
そちらのコメント欄からもメッセージがいただけます。
はい、
はい、あと、姉妹番組で、そんないプロジェクトという中で、そんなことないっしょ、そんなイット、そんなイットニュースなどなどの番組をやっておりますので、
はい、
IT 関連やまた、ちょっとね昔の深夜放送っぽい感じのダラダラ喋るようなポッドキャストがお聞きになりたい方はそちらもチェックしてみてください。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで、いろいろ喋ってまいりました。
はい、
iPhone4S のイベントでね、
うん、
ワイワイしているニュースが多い昨今ですけど、
うん、
これからやっぱりスマートフォンとかで写真を撮る機会が増えるんですかね。
そうですね、やっぱりこうカメラは持ってなくても携帯を持っているってことは多いと思うので。
そうですよね、
増えるんですかね。
うん、でカメラの性能も上がってたりするので、
うん、
うん、ただやっぱりこう写真を撮るときは物を見る目がちょっとだけ変わるかなと思うんで、
うん、
スマートフォンでも、まあ、デジタルカメラでも、
はい、
なんとなくねこう気がついたものを、何も考えずにパシャって撮っても綺麗に撮れるかもしれないですけど、
うん、
どうやって撮ったら綺麗になるだろうなっていうのを考えながら撮るだけで、
うん、
スマートフォンのカメラがちょっとワンランクツーランク、
うん、
いいカメラのように撮れるんじゃないかと思っているので。
そうですね、
うん、ぜひですね、そんな風なことを考えながら写真を撮っていただけると日常がより楽しくなるんじゃないかと思っております。
はい、
はい、というわけで、来週こんなことを喋るっていうのを、お話ししたいところなんですが、いつもの通り決まっておりません。
はい、
多分ですね、私の iPhone4S が来ていれば iPhone4S のカメラを使ってみてっていうような話ができるかもしれませんが、まだ入荷がわからない状態なので
そうですね、
はい、確約はできませんと。
はい、
はい、そんな感じで、今回は終わりたいと思います。
はい、
はい、というわけでお送りしたいたしましたのは吉安と
渡辺でした。
また来週、さよなら。
さよなら。
この番組の BGM は鉄尾芸術製作所さんの楽曲を使用させていただいております。